でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。深夜特急オン・ザ・ロード、第3章、サイの踊り、マカオ。頭を冷やすつもりで外に出た。その時、マカオのカジノがここだけではなかったことに気がついた。リスボアホテルの黄色い大きな建物の裏手に、武教娯楽場というカジノの入り口があったのを思い出したのだ。私は月のない黄門高級を諦めて、武教娯楽場へ行ってみることにした。武教娯楽場、カジノリスボアは、戦場カジノに比べると、はるかに近代的で、西洋風の内装をしていた。広い円形のホールに、いくつもの卓があり、そこに客が群がっていた。とりわけ華やかに感じられるのは、ディーラーが女性だということだ。別に皆が皆、若くて美しいわけではないが、やはり卓の空気は、ディーラーが男の場合とは、微妙に異なる動き方をするようだった。私は丹念に大数の卓を見て回り、その中のあまり混んでいない一つで足を止め、出目の推移を観察した。極端な目の出方もしていなければ、場を乱すような大張りをしている客もいない。私はそこで勝負をすることに決め、100ドルを両替所でパタカに変えた。500パタカ。この500パタカで、失った500パタカを取り戻す。それは格別、虫のいい話でもないだろうと思えた。私は気を引き締め、勘を研ぎ澄まし、まず50パタカをショーにかけた。すると、あっけないくらい簡単にショーが出た。次に、100パタカを台にかけた。しかし、ショー。今度は200パタカを台にかけた。出た目は台。これで650パタカになった。私は自分の戦略が間違っていないことに気をよくしていた。私はすべての負けを一気に取り戻すつもりで、400パタカをショーにかけた。だが結果は大。残りが250パタカになってしまった。戦略からいけば、さらにドルを変えて、800パタカにして、かけまさなくてはならないのだが、少し弱気になり、残った金で、再び50パタカからかけ直すことにした。しかし、弱気は決断を鈍くさせ、迷いに迷ってかけたものが、ことごとく外れ、残った250パタカも、あらかた失ってしまった。これで200ドルか。100ドルまでなら、高い授業料だった、と笑って済ますことも不可能ではなかったが、200ドルともなると、さすがに、慌てざるを得なくなった。日本から持ってきた金は、トラベラーズチェックと若干の現金を合わせても2000ドルに満たなかった。そのうちの200ドルなのだ。これから先の旅に影響を与えないはずはない。ロンドンを目前にして、金がないため行かれない、などということにでもなったら最悪だ。たとえどれほど手間がかかろうと、必ず挽回しなくてはならない。長期戦を覚悟した途端、ひどい空腹を覚えた。そういえば、朝から何も食べていなかった。 リスボアホテルの中にもレストランはあったが、気分転換のために外で食べることにした。サンマロから南湾街に入ると、すぐにしっとりとした佇まいのポルトガル料理屋が見つかった。戦闘を再開する前に、しっかり腹ごしらえをしていくつもりだったが、中に入ると、2階に案内してくれたウェイターの一人に、あらかじめ言い渡された。もう時間が遅いので、出せるものは、今日のスープとステーキくらいだが、それでも構わないか。時計を見ると、意外なことに9時をとうに過ぎていた。ほんの1、2時間のつもりだったが、4時間近くも対数に熱中していたことになる。私はその日のスープである、野菜スープとステーキをもらい、簡単に夕食を済ませるつもりになった。2階には誰も客がいなかった。広いレストランで、自分の飲むスープの音を聞きながら、たった一人で取る食事は、わびしいものだった。早く帰りたい一心のウェイターは、食べ終わるか終わらないうちに食器を下げ、次の料理を持ってきてしまう。慌ただしくコーヒーを飲んでいると、それまで姿を見せなかった別のウェイターが、奥から出てきて話しかけてきた。ギャンブルですか？たどたどしいが、はっきりわかる日本語だった。いや。曖昧な返事をすると、ウェイターはそれを否定の言葉と受け取ったらしく、笑いながら言った。ギャンブル、やらないがいいよ。この博打の街で、博打で成り立っているような街で、ギャンブルはしない方がいいというのに興味を覚えて、尋ね返した。どうして？負けるから。確かにその通りだ。現に私も200ドルを失っている。カジノと勝負をすれば、長期的には必ず負ける仕組みになっている。しかし瞬間的には、客が大勝ちしていることもなくはない。問題は、どこで見切るか、ということだ。君はやらないの？私が尋ねると、含み笑いをして答えた。やるよ。それで、いつも負けるわけ。勝つよ。いつも？いつもやらない。少しお金欲しいとき、少しやるだけ。それで、そういうときは必ず勝つの？必ず勝つね。それじゃあ大金持ちになれるじゃないか。ウェイターはまた含み笑いをして首を振った。絶対勝てるの、1日何回ね。間違いなく勝てる時が、1日に何回かはあるということ？そうね。対数にも？対数は勝てる時、わかるよ。どういう時？私は畳みかけるように質問して、その厚かましさに、いささか恥じ入りたくなった。もし本当なら、そのような大事なことを、見ず知らずの人間に話せるはずもない。それでも彼は何かを説明しかけたが、すぐに口ごもってしまった。それは、難しいね。ウェイターのその言葉は、その時を見出すのが難しいとも、その時がどういう時なのかを日本語で表現するのが難しいと言っているとも 受け取れなくはなかった。ギャンブル、やらないがいいね。ウェイターがまた言った。それはいつも勝つと言っているにもかかわらず、自分自身に向けての言葉のように感じられた。サンキュー。コーヒーも飲み終わり、私は忠告ありがとうというつもりでそう言いながら立ち上がろうとすると、ウェイターは押しとどめるように肩に手を置いた。そして、目を覗き込むようにして尋ねてきた。日本は、東京か？私はうなずいた。日本にいつ帰る？さあ。いつになるかわからなかった。しかし、なぜそんなことを知りたがるのだろう。どうして？私が尋ねると、お母さんとか、群馬県とか、会いたいとか言ったことを口走っていたが、言葉ではうまく表現できないらしく、紙のナプキンにボールペンで文字を書き始めた。僕の母さんは、3歳で日本へ帰る。それから僕を、日本語よくわからないね。そして、さらにこう書き加えた。日本国、群馬県、渋川、金井。ゆっくり話を聞いていくと、どうやら彼が3歳の時に、日本人の母親と生き別れてしまったが、どうにかして連絡を取りたい、ということのようだった。私にしても、いつ日本に帰れるか分かったものではなかったが、彼の必死さに打たれ、引き受けてあげようかなという気になった。なぜ母親が3歳の彼を置いて日本に帰ってしまったのか。今もなお健在なのか。彼の父親はどうしているのか。分からないことはいくらもあったし。仮にうまく連絡がついたとしても、母親は困惑するばかりではないか、という懸念もなくはなかった。それに、金井という土地も、番地なしでは人探しはできないほど広いかもしれないのだ。しかし、多少の面倒はあっても、香港で旅の偶然の恩恵ばかり被ってきた私には、旅の偶然に、一つくらいは答える義務があるように思えた。お母さんの名前は？何気なく尋ねると、彼は暗い顔つきになって首を振った。お母さんの名前を知らない？彼は視線を落とした。それでは絶望だ。名前もわからぬ女性を一つの町か村から探し出す。などというのは、およそ個人の力で成し得ることではない。今度は私が首を振る番だった。私は席を立ち、別れを告げた。ウェイターも意外なほどさっぱりとさようならを言った。カジノリスボアに戻りながら、彼がどうして私にあのような話を切り出してきたのか。思いを巡らした。話に嘘があるとは思えなかった。だが、名前もわからず人を探すことがどれほど困難か、彼にも理解できないはずはない。金井という町か村に住んでいる人でもない限り見当もつかない。いや、住んでいたところで、あれだけの話でわかる人はほとんどいないだろう。彼はあの話をすることで何を求めていたのだろう。あるいは彼は母親に連絡を取ることなど 初めから望んでいなかったのかもしれない。日本に母親がいる、そのことが死んだような町のマカオに生きなくてはならない彼にとっては一つの救いなのではあるまいか。日本人と見るとその話を切り出し、希望が存在することを確認する。私は彼の母親のことは忘れることにした。リスボアの客は10時を過ぎても一向に減っていなかった。私は100ドルを三度両替して戦線に復帰した。10パタカずつ細かく貼った。減りはしなかったが増えもしなかった。頭のどこかにレストランのウェイターの一日に何回かは必ず勝てる時がある。という言葉が引っかかっていた。ということは、ある回に限って、出目が読めるということを意味するのだろうか。もしそうだとすれば、どんな場合に、どんな目が読めるというのだろう。少しずつ金が減り始めた。この金がなくなるまでに、どうしてもその、場合を見つけなくてはならない。しかし、20回、30回と注意深く観察しても、わからない。そうさ、たった一日やっただけでわかるはずがないさ。と、諦めかかったとき、典型のようにひらめくものがあった。
順調な人生がいいとは限らない。ちょっとだけ進んだり、たまに大きく進んだり、来た道を少し戻ったり、一回立ち止まって休んだり、振り出しに戻ったり、その方が人生は面白い。さらば青春の光単独ライブスゴロク、5月16日から開催。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。東京から全国6都市へ一つずつ駒を進めます。
中川翔子です。私の誕生日5月5日に祝日比谷野音100周年ショコタンフェスを開催します。ご一緒するのは相川七瀬さん、平野綾さん、リトルグリーンモンスター、江頭2時50分さん。詳しくは TBS ラジオのイベント情報をご覧ください。皆さん野音でお待ちしています。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立